作ロマン、ページのない読書会へようこそ。お送りしますお話は、原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しております。また放送時間の都合上、作品によっては若干編集している部分もございます。あらかじめご了承ください。いくら晴れても入梅中のことなので、その日は無論傘と風呂敷とだけは手にしていたから、さして驚きもせず静かに広げる傘から空と町の様を見ながら歩いていると、いきなり後ろから、旦那そこまで入れていってよと言いざま、傘の下に真っ白な首を突っ込んだ女がある。今宵は永井荷風の自伝的小説木刀奇談にネタバレオンラインします。木刀向島玉乃井の師匠窟を舞台に、私が構想する小説のプロットと娼婦お雪との出会いと別れを交錯させ、梅雨に始まり秋にそっと閉じる情行を描いています。筋はなく、移りゆく季節に沿って初老の作家と雪との交流が美しく哀れ深く描かれています。これからお雪とどうなっていくのかなと思ったら、突然の終わり。どこまでが真実なのか、どこが創作なのか、全てが創作なのか。今では地名が残っていないこの町は本当にあったんでしょうか。東京大空襲で荷風の家もお雪の家も焼けてしまいます。戦後お雪は空襲を生き延びていました。浅草を歩く荷風らしい男を見かけますが、荷風は文化勲章を受賞した新聞に顔写真が出ますが、彼女は同じ男と気づかないのでした。今日も日和下駄を履き、コウモリ傘を持って思いのまま東京の裏町を歩き、横道に入り市中を散策する荷風。広げた傘から見える空と町の様に、ふとお雪を思い出すのでしょうか。永井荷風作雪の日。曇って風もないのに、寒さは藤下ろしの激しく吹き荒れる日よりもなおさら身にしみ、こたつに当たっていながらも下腹がしくしく痛むというような日が一日も二日も続くと、決まってその日の夕方近くから待ち設けていた小雪が目にもつかず音もせずに降ってくる。すると路地のどぶ板を踏む下駄の音が小走りになって、降ってきたよと叫ぶ女の声が聞こえ、表通りを呼び歩く豆腐屋の太い声が気のせいかにわかに遠くかすかになる。私は雪が降り始めると、いまだに明治時代電車も自動車もなかった頃の東京の街を思い起こすのである。東京の街に降る雪には日本の中でも他所に見られぬ固有のものがあった。されば言うまでもなく、パリやロンドンの街に降る雪とは全く違った趣があった。パリの街に降る雪は、プッチニーがボエームの曲を思い出させる。歌沢節に誰もが知っている羽織隠してという曲がある。羽織隠して袖引き止めて、どうでも今日は行かんすかと言いつ立ってレンジ窓、障子細めに引き開けて、あれ見やしゃんせこの雪に。私はこの忘れられた禅の世の小歌を、雪の降る日には必ず思い出して提唱したいような心持ちになるのである。この歌詞には一語の無駄もない。その場の切迫した光景とその時の面々とした情緒とが、洗練された言語の巧妙なる用法によって 絵よりも鮮明に滑車されている。どうでも今日はいかんすかの一句と、歌麿が正老年中行事の一画面等を対象するものは容易に私の解説に沙汰するであろう。私はまたさらに為永春水の小説辰巳の園に、炭治郎が久しく別れていたその丈夫足立を深川の隠れ家に訪ね、休館を語り合ううち、日は暮れて雪が降り出し、帰ろうにも帰られなくなるという情緒転面としたその一章を思い出す。同じ作者の港の花には、思う人に捨てられた女が堀割に沿うた貧下の一間に世を忍び、雪の降る日にも墨がなくただ涙に暮れている時、見知り顔の船頭がチョキ舟を漕いで通るのを窓の障子の破れ目から見て、それを呼び止め墨をもらうというようなところがあった。過ぎし世の町に降る雪には必ず三味線の音色が伝えるような哀愁と哀恋とが感じられた。小説「隅田川」を書いていた自分だから明治41、2年の頃であったろう。井上あーさんという竹馬の友と二人、梅にはまだ少し早いがと言いながら向こう島を歩み、百花園に一休みした後、琴と今で戻ってくると、川面一帯早くも立ち迷う夕もやの中から対岸の明かりがちらつき、まだ暮れきらぬ空から音もせずに雪が降ってきた。今日もとうとう雪になったかと思うと、わけもなく二番目狂言に出てくる人物になったような心持ちになる。浄瑠璃を聞くような柔らかい浄味が胸いっぱいに湧いてきて、二人とも言い合わしたようにそのまま立ち止まって、みるみる暗くなってゆく川の流れを眺めた。突然耳元近く女の声がしたので、その方を見ると、長明寺の門前にある掛け茶屋のおかみさんが軒下の将棋に置いたタバコ盆などを片付けているのである。土間があって、家のうちの座敷にはもうランプがついている。友達がおかみさんを呼んで、一杯いただきたいが遅くて迷惑なら瓶詰めをくださいと言うと、おかみさんは姉様かぶりにした手ぬぐいを取りながら、お上がんなさいまし、何もございませんがと言って、座敷へ座布団を出して敷いてくれた。30字かい小作りの垢抜けのした女であった。焼きのりに調子を運んだ後、おかみさんは、お寒いじゃございませんかと親しげな調子でおきごたつを持ち出してくれた。親切で嫌味がなく機転の利いている、こういう接待ぶりもその頃にはさして珍しいというほどのことでもなかったのであるが、今日これを回想してみると、市街の光景とともにかかる人情、かかる風俗も再び身堅く、再び愛がたきものである。物ひとたび去ればついに帰っては来ない、短世の夢ばかりではない。友達が手酌の一杯を口の旗に持っていきながら、雪の日や飲まぬお方の懐でと言って私の顔を見たので、私も酒飲まぬ人はかかしの雪見かなと返して、その時調子の代わりを持ってきたおかみさんに船のことを聞くと、私はもうありませんが蒸気は7時までございますというのに、やや腰を据え、船なくば雪見帰りの転ぶまで、船足を借りて落ち着く雪見かな。その頃 何やかや書きつけておいた手帳はその後いろいろな保護とともに一束にして大川へ流してしまったので、今になっては雪が降ってもその世のことはただ人情の緩やかであった時代とともに早く世を去った友達の面影がぼんやり記憶に浮かんでくるばかりである。雪もよいの寒い日になると、今でも大久保の家の庭に一羽黒い山鳩の来た日を思い出すのである。父はすでに世を去って、母と私と二人きり広い家にいた頃である。母は霜柱の昼過ぎまでも溶けない寂しい冬の庭に折々山鳩がたった一羽どこからともなく飛んでくるのを見ると、あの鳩が来たからまた雪が降るでしょうと言われた。果たして雪が降ったかどうであったかもうよくは覚えていないが、その後も冬になると折々山鳩の庭に来たことだけはどういうわけか長く私の記憶に刻みつけられている。雪もよいの冬の日、暮れ方近くなる時の疲れて沈みきった寂しい心持ち、その日その日に忘れられてゆくわけもない物思わしい心持ちが、年を経てまたわけもなく追憶の悲しさを呼ぶがためかもしれない。その後 3,4 年にして私は牛込の家を売り、そこここと市中の借家に移り住んだ後、麻布に来て30年近い月日を過ごした。無論母をはじめとして私には親しかった人たちの今は一人としてこの世に生き残っていようはずはない。世の中は知らない人たちの下しがたい議論、聞き慣れない言葉、聞き慣れない物音ばかりになった。しかしその昔牛込の庭に山鳩のさまよってきた時のような寒い雪もよいの空は、今になっても毎年冬になれば折々私が寝ている部屋のガラス窓を灰色に曇らせることがある。するとたちまち、あの鳩はどうしたろう、あの鳩は昔と同じように今頃はあの古庭の苔の上を歩いているかもしれないと、月日の隔てを忘れてその日のことがありありと思い返されてくる。鳩が来たから雪が降りましょうと言われた母の声までが、どこからともなくかすかに聞こえてくるような気がしてくる。回想は現実の身を夢の世界に連れて行き、渡ることのできない彼岸を望む時の絶望と悔恨との淵に人の身を投げ込む。回想は歓喜と終端との両面を持っている謎の女神であろう。七十になる日もだんだん近くなってきた。七十という醜い老人になるまで私は生きていなければならないのかしら。そんな年まで生きていたくない。と言って今夜目をつぶって眠れば、それがこの世のしまいだとなったなら、定めし私は驚くだろう。悲しむだろう。生きていたくもなければ死にたくもない。この思いが毎日毎夜私の心の中に出没している雲の影である。私の心は暗くもならず明るくもならず、ただしんみりと黄昏てゆく雪の日の空に似ている。日は必ず沈み、日は必ず尽きる。死はやがて遅かれ早かれ来ねばならぬ。生きているうち私の身に懐かしかったのは寂しさであった。 寂しさのあったばかりに、私の生涯には薄いながらにも色彩があった。死んだなら死んでからの地にも薄いながらに私には色彩が欲しい。そう思うと、生きていた時、その時その場の恋をした女たち、別れた後忘れてしまった女たちに、また会うことのできるのは暗いあの世の寂しい川のほとりであるような気がしてくる。ああ、私は死んでから後までも生きていた時のように、会えば別れる、別れの寂しさに泣かねばならぬ人なのであろう。やげんぼりがまだそのまま昔の江戸絵図に書いてあるように、両国橋の川下、元米沢町の河岸まで通じていた自分である。東京名物の一銭蒸気の桟橋に連なって、浦安通いの大きな外輪の汽船が時には2艘も3艘も別の桟橋につながれていた自分のことである。私は朝寝坊無楽という話し家の弟子になって、1年余り毎夜市中諸所の寄席に通っていたことがあった。その年正月の下半月、師匠の取席になったのは深川高橋の近くにあった時和町の時和亭であった。毎日午後に下谷御徒町にいた師匠無楽の家に行き、なんやかやとその家の用事を手伝い、遅くも4時過ぎには寄席の楽屋に行っていなければならない。その刻限になると前座の坊主が楽屋に来るが否や、どこどんどこどんと楽屋の太鼓を叩き始める。表口では下足番の男がその前から通りがかりの人を見て、いらっしゃいいらっしゃいと鼻の中から押し出すような太い声を出して呼びかけている。私は帳場から火種をもらってきて、楽屋と高座の火鉢に炭火を起こして、出勤する芸人の一人一人楽屋入りするのを待つのであった。下屋から深川までの間に、その頃乗る者といっては柳原を通う赤馬車と大川筋の一銭蒸気があったばかり。正月は一年中で日の最も短い寒のうちのことで、両国から船に乗り新大橋で上がり、六軒堀の横丁へ行きかかる頃には、立ち迷う夕もやに水辺の町は分けても日の暮れやすく、道端の小家には明かりがつき、路地の中からは干物の匂いが湧き入れ、木橋を渡る人の下駄の音がバスへの町の寂しさを伝えている。忘れもしない、その夜の大雪はすでにその日の夕方、両国の桟橋で一銭蒸気を待っていた時、ぷいっと横面を吹く川風に灰のような細かいあられが混じっていたくらいで、順番に楽屋入りをする芸人たちの帽子や街灯には酔いの口から白いものがついていた。9時半に打ち出し、車で帰る師匠を見送り、表通りへ出た時には辺りはもう真っ白で、人っ子一人通りはしない。太鼓を叩く前座の坊主とは帰り道が違うので、私は毎夜下座の三味線を弾く16、17の娘、名は忘れてしまったが橘屋吉之助の弟子で、家は佐竹っ原だという。いつもこの娘と連れ立って畑蔵の通りを一つ目に出て両国橋を渡り、泉橋際で別れ、私はそれから一人とぼとぼ柳原から神田を通り過ぎて番町の親の家へ、音のしないように裏門から忍び込むのであった。舞を連れ立って吹け染める本所の町、寺と倉庫の多い寂しい道を行くとき、案外暖かく月のいい晩もあった。ドブ川の小橋を渡りながら、泣きすぎる狩りの影を見送ることもあった。 犬に吠えられたり、怪しげな男に後をつけられて、二人ともども息を切って走ったこともあった。道端に荷を下ろしている食べ物売りの明かりを見つけ、汁粉、鍋焼きうどんに空腹を癒し、大福餅や焼き芋に懐で温めながら両国橋を渡るのは、ほとんど毎夜のことであった。しかし、私たち二人、21の男に16、7の娘が、吹け渡る夜の寒さと寂しさとに、おのずから身をすり寄せながら行くにもかかわらず、ただの一度も巡査に見とがめられたことがなかった。今日、そのことを思い返すだけでも、明治時代と大正以降の世の中との相違が知られる。その頃の世の中には、歳儀と千円の目が今日ほど鋭く光り輝いていなかったのである。その夜、私と娘とはいつものようにいつもの道を行こうとしたが、二足三足踏み出すが早いか、雪はたちまち下駄の刃に挟まる。風は傘を奪おうとして、吹雪は顔と着物を濡らす。しかし、若い男や女が二重回しやコートや手袋、襟巻きに身を装うことはまだ許されていない時代である。貧家に育てられたらしい娘は、私よりも悪い天気や時候には慣れていて、手早く裾をまくり上げ、足田を片手に旅肌しになった。傘は一本差すのも二本差すのも濡れることは同じだからといって、あいあい傘の竹の柄元を二人で握りながら、人家の軒下を伝わり伝わって、やがて彼方に伊予橋、彼方に大橋を見渡すあたりまで来た時である。娘は突然つまずいて膝をついたなり、私が助け起こそうとしても容易には立ち上がれなくなった。やっとのことを立ち上がったかと思うと、またよろよろと転びそうになる。旅肌しの両足とも凍りきってしびれてしまったらしい。途方に暮れてあたりを見るとき、吹雪の中にぼんやり蕎麦屋の明かりが見えた嬉しさ。湯気の立つうどんの一杯に、娘はすぐさま元気づき、再び雪の中を歩き続けたが、私はその時、普段飲まない燗酒を寒さしのぎに一人で一合余り飲んでしまったので、歩くとともに恐ろしく酔いが回ってくる。空でも歩きにくい雪の夜道の足元がいよいよ危なくなり、娘の手を握る手先がいつかその肩に回される。覗き込む顔が接近して、互いの頬がすれ合うようになる。あたりは講座で話し家がしゃべる通り、ぐるぐるぐるぐる回っていて、本所だか福川だかところはさらにわからぬが、私はとかくするうち何かにつまずき、ドシンと横倒れに転び、やっとのこと娘に抱き起こされた。見れば、おあつらい通りに下駄の鼻緒が切れている。道端に竹と材木が林のごとく立っているのに心づき、その陰に立ち寄ると、ここは雪も吹き込まず、風も来ず、雪明かりに照らされた道路も遮られて見えない別天地である。いつもママ母に叱られると言って帰りを急ぐ娘も、ほっと息をついて雪に濡らされた胃腸返しの瓶を撫でたり、たもとを絞ったりしている。私はいよいよ前後の思慮なく、ただ酔いの回ってくるのを知るばかりである。二人の間にたちまち人情本の場面がそのまま演じ出されるに至ったのも、怪しむには当たらない。あくる日、町の角角に雪だるまができ、吐き寄せられた雪が山を成したが、 まもなくその雪だるまもその山も次第に溶けて次第に小さく、ついに跡形もなく道はすっかり乾いて、元のように砂ぼこりが川風に立ち迷うようになった。正月は早くも去って初馬の2月になり、師匠無楽の餅席は時和邸から小石川さすが野鳥の寄せに変わった。そしてかの娘はその月から下座をやめて高座へ出るようになって、小石川の席へは来なくなった。帰りの夜道を連れ立って歩くような機会は再び二人の身には巡っては来なかった。娘の本名はもとより知らず、家も佐竹とばかりで番地もわからない。雪の夜の名残は消えやすい。雪の消えるとともに後もなく消え去ってしまったのである。巷に雨の降るように、我が心にも雨の降る、という名高いベルレーヌの詩に倣って、もしも私がその国の言葉の操り方を知っていたなら、巷に雪の積もるよう憂いは積もる我が胸に、あるいはまた巷に雪の消うるよう思い出は消う後もなく、と吟じたことであろう。
このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれます。なお聴取できる時間に制限がありますので、詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください。
ページのない読書会、永井荷風作雪の日、朗読は内藤和美でした。また次回名作でお耳にかかりましょう。